ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月2日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
今日はとても反省しております。
反省、
まあ、私基本いつでも反省してるんでございますが、今日は特に反省しておりましてですね、はい、あの人のイメージってモノマネでついちゃうことがあるわけですよ。
わかります、はい、
ね、うん、まあ、五木ひろしさん、うん、五木ひろしさん、私そういえばこの曲で何回かお見かけしたことありますが、
はい、
この番組にも来ていただいたことありますよね。だけど来ていただいてお話をすると、モノマネの方が真似する五木ひろしさんとはやっぱり違う。
本物ですからね。
まあ、簡単に言うとよりナチュラルですよね。まあ、モノマネの方はやっぱりその特徴をデフォルメしてこそですから。
まあそうですね、
だけど本人のイメージは、うん、あのそのモノマネの方で定着しちゃいますから、
そういう
ご本人が来ると物足りないみたいなことが、
うん、あるある
ありますよね。
ありますね。
今日私この番組の前に、はい、あのナイツさんの番組に、うん、我々世代の永遠のアイドルの一人であります、はいはい、アグネスチャンさんがいらしてたんでございますよ。それで私あのいつものようにこの部屋を出たところの丸テーブルで、うん、オンエアをずっと聞いていたんですね、うん、その時の印象は、はい、うわ全然違うと思ったのは、
はい、
私の中のアグネスちゃんさんのイメージって、40年前にもっと前か、草原の輝きかなんかでおっかの上に投げし
よう、多分もっと前ですね。
もっと前ですか。
もっと前ですね。
もう40年以上前にデビューした時の後で、どなたかがアグネスちゃんさんの喋り方をモノマネしたものが、
はいはいはい、
アグネスちゃんのベースイメージを形成してるわけですよ。
みんなモノマネしてましたからね。真似してアグネス
ちゃんさん、そうですね、アグネスちゃんさんのモノマネって多分ねしやすかったんだと思いますよ、うん、まあたどたどしい日本語、
かわいらしい。
今だけどね、これをやっていいかというところなかなか難しいと思いますね、
はいはい、
これ今の時代にはちょっと不適切だろうと。
見方によってはね、そういうこともあります。
それはまあ、あのモノマネとしてはかなり精度が高くてもですね、やっぱりたどたどしい日本語っていうこと自体が今の時代に合わない不適切な表現と取られかねない、はいはい、だけど私の中のアグネスチャンさんのイメージは80年代までに、モノマネの人が形成したアグネスチャンさん像でこう止まってるわけですよ、
はいはいはい。
そこからまあ何十年も経つわけ で、
ね、
アグネスさんだってだよ、うん、まあ、その後ずっと日本にいたわけでもなさそうなんだけど、まあ、日本とかアメリカとかいろんなところに行ってらっしゃると思うんですが、まあ、日本の経験も、あのデビューした頃に比べると圧倒的に長くなって、だけどアグネスチャンさんの日本語のレベルっていうのは私の中ではあのモノマネの人の喋りのレベルだったんです。
そこで止まって
た。ところが今日ですね、ナイツさんの番組に登場して期間中のように喋りまくるアグネスチャンさん、まあ昔の片鱗は若干あるけれども、あるけれども、うん、むっちゃ日本語上手になってんですよ。
だってお母さんになってお子さんをもうね、
それはまあそうですよね。あれから40年以上経ちますから、それは日本語上手くなるだろうっていう、はいはい、だけど私の中のイメージはあのモノマネの人が形成したアグネスチャンさんで止まってるわけで、あ、これはいかんと。だから飯田君 の、 あの岸田総理のモノマネもですね、もしかするとご本人はもうちょっとちゃんとしたことを言ってんじゃないのかと、すごく反省をして、それから私インターネットで検索をして最近の岸田総理の発言をつぶさに点検したところ、うん、やっぱり飯田君の方が正確だったりしてい
や、でもね、な、言ってる内容はさておき、飯田さんの岸田総理はもう絶品ですから。
そうですね、モノマネとしてはね、あれはなかなかクオリティは極めて高いですよね。だけどこれ今後岸田さんがどんだけ進化したところで岸田総理のイメージは、うん、あの飯田君の作る岸田像で止まることになるだろうと
私たちにとってはね、そういうことになりますよ ね、
すね、なんとか今週の木曜日には二階さんも完成させてもらって
難しいですね
誰か が真似したって一緒なの。
そうですよ、バカ野郎だけはね。
バカ野郎、
うん、ちょっとね吐き捨てるように、
はい、まあそんなこんなでございますが、はい、さて、番組にいろいろお便りいただいております。ありがとうございます。あの定期的にあの絵手紙とともにいただくお便り、私火曜日に大体いただくんでございますが、いつも必ずですね、なんか小物を一緒に封入してくださるんですよ。歯ブラシであるとか、蛍光ペンであるとか、あの何回も申し上げておきますけれども、あの私歯ブラシも蛍光ペンも一応持っておりますので
いいです、
どうぞお気遣いなく、もうあの絵手紙だけで結構でございますから、ね、はいはい、まあ、あの100円前後ぐらいかなと想定する、想像するものは多いんですが、それでも100円は貴重ですからね、どうぞご自身のためにお使いください、ね、あの番組宛ては結構でございます、
気遣いなく、
はい、絵手紙だけで大丈夫ですから。絵手紙だって今あの送料の切手だけでも今年切手値上げになりますからね、値上げがもうすでに発表されておりますが、と思っていたらですね、東京の別の方からおはがきまたいただきまして、まあおはがき定期的にいただく方も結構いらっしゃるんですが、はい、あのいただいたお手紙おはがきの類は基本はあの読んでおります、はい、というのがですね、メールに関しては、うん、この番組あの途中に構成作家壁というのが立っておりましてですね、私にあのリアルタイムで書き込みを見せると激高して何を言うかわからないと判断する、
あ
の構成作家さんが途中でメールを止めておりますので、全部のメールに目が通せるかというと物理的に不可能なのでございますが、なぜか手紙はがきはですね、多分まあもしかするとどっかで検閲はされてるのかもしれませんが、検閲をパスしたものに関しては回ってくるのでございますが、
基本渡ししてますよ。
読んでたらですね、夢を見たという方からメールをいただきまして、
夢のお話ですか、
はい、どうも私がですね、その方の会社の上司で、ある日の仕事があり、おいちょっと付き合えとその人を誘ってですね、ドライブに連れてった挙句、近所のガソリンスタンドに車を止めて、ああサイドブレーキを引いて一言、よし餃子食いに行こうって言ったところで目が覚めたそうですいやー、いろいろですね。
餃子言ってたからですよ、辛抱さん。
餃子食べ物つながりで、この夢つながりで思い出しましたけども、はい、先日ですね、東京で夢を見たんですよ。ほ、うん、いでまあ、ああ、夢かと後で思ったんですが、どんな夢かというとですね、はい、私がいつものように東京で晩ご飯を作っていたんですね。うん、そしたらうちのでかいペットがたまたまこっちに来たタイミングで。
奥様いらしてたん
です。奥様。
いちいち変換するのはあれですから、ちゃんと妻がとか言ってくださいよ。
ほいで、あの柿餃子、柿お好み、柿お子っていうのがですね、うん、岡山の日生っていう場所がありますね。日生と書いて日生って読む、はい、あの日本生命の日生と書いて、岡山県ではこれ日生と読むんですが、有名なマリーナとかですね、リゾートホテルみたいなものがあって、すごくいいとこなんです、うん、日本のエーゲ海と言われているところでございます。
あ、美しい。
あ、日本のエーゲ海はその隣の牛窓か、まあいいや
まあ、
大体、まあ、大体同じようなとこですわ。瀬戸内海なんてね、ぶっちゃけそんなに景色変わらないし、だって、
まあ、穏やかな綺麗な、ね、海がそうですよ。
のまあその日生というところでですね、はい、牡蠣のお好み焼きの牡蠣おこというのが、名物なのでございます。大変美味しいんですね。これがね、季節は生の牡蠣を使い、牡蠣が食べられない季節ありますよね。牡蠣にも普通の牡蠣と岩牡蠣っていうのがあって、これ、食べられる季節が逆転してたりなんかするんですが、なんか英語でなんか R がつく月は食べていいとか、なんかそんなんあるじゃないですか、牡蠣に関して言うと、そういう食べられない時は冷凍を使うんですが、食べられる時は生牡蠣を使う牡蠣おこっていう牡蠣のお好み焼きというのがあるんですが、私あの冷凍室にラジオリビングの牡蠣が、もしかすると賞味期限に若干疑いはあるんじゃないかと思いますが、基本冷凍食品に賞味期限はないという説もあるので、
一応ありますから。
で牡蠣のお好み焼きを作ったんですが、はい、うちのかみさん牡蠣食べられないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、でできた状態で、うん、あ、牡蠣食べられないっていうことに気がついて、ごめんごめん、あの今新しく別の牡蠣入ってないやつ作り直すからって言って2枚目のお好み焼きを焼いて って、焼き上がったところで目が覚めたんですね。
あ、夢か。
そうなんです。さっきつな、話はずっと繋がってんですよ。繋がってんですよ。
夢、
はい、それで、目が覚めて、さて、で、まあ、うちのでかいペットもこっちに来てない、ね、ということに気がついて、さあ、晩飯どうしようかなと思って、
はい、
せっかく夢を見たことだし、うん、冷蔵庫に、確か冷凍庫に牡蠣はあるはずだから、牡蠣のお好み焼きってやつを作って食べてみようと、はい、いうことで作ってみたら、めちゃめちゃうまかったんです、これが。
そうですか。はい、それって牡蠣をこう一緒に混ぜて焼いちゃう感じ？
これがね、大きな声では言わないんですけどもね、お好み焼きってなんとなくめんどくさいイメージ持ってる人もいますけども、はいはい、そんなことないんですね。あの都市部のスーパーには比較的安値で、うん、ポリ袋に入った刻んだキャベツっていうのは売られてるんですね。あの中に適量の小麦粉入れて卵割って入れてぐじゅぐじゅっと混ぜてですね、
はいはい、
フライパンの上にドーンと開けちまえばもう何にも汚さずにフライパン一つでできちゃう。
なるほど。
私一人暮らし結構長いですから
いろんな知恵が身についていきますね。
洗い物を少なくして、うん、安い値段で美味しいものを作るという、あのお好み焼きだって最近あのお好み焼き屋さんに食べに行くと1枚平気で豚玉で1000円前後はしますからね。
ますか、お好み焼き。
自分で作ったらそんな200円にも原価はならないですから、
うん、
ありがたいことでございます。
うん、
ということで、よし餃子食いに行こう、ということで目が覚めたそうです
今度牡蠣の夢見るかもしれないですね
あ、忘れてた、飯田さんにもよろしくお伝えくださいと一言添えてあります。東京都江戸川区の方です。ありがとうございます。
ありがとうございました。
などなど皆さんのご意見をもとにこの番組は進めてまいりたいと。
そうなんですよ、あの4月から初めて聞いてらっしゃる方もいるかもしれませんからね、そういう温かい気持ちでお送りしてまいりましょう。
そんな人はおらんやろ。
そうかしら。
そうですか。
だってほら、まあ、転勤したりして、
まあ、必ずしもいないとは、ね、
そうそうそう、
いないとまでは断言できませんね
そうなんですよ、丁寧にお送りしていきます
ので
、
は
い、
丁寧に時事問題を解説する番組でございます。
はい、はいはい、
その割に解説してねえだろうというあの批判の声も若干いただいておりますので、脱線
も多いんですけれどもね、
はい、今日は頑張って解説をしてまいります。
ぜひお付き合いください。さあズームそこまで言うか、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台に取り上げるのは東京都が廃食油の回収強化へということで、航空燃料サフの可能性と今後の課題というニュースについてお送りします。東京大学未来ビジョン研究センター教授の菊池康則さんがスタジオにいらっしゃいます。で5時台は食品値上げ2800品目、平均値上げ率が 23% にという話題を取り上げます。番組では毎日ラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。そして番組のエンディングでズームオンミュージックリクエストをお送りしているんですが、ラジオの前のあなたが選んだ一曲をお届けしています。さあそのリクエストのお題、今日はいかがいたしましょうか。
アグネスちゃんって結構日本語うまいじゃん、
アグネスちゃんって結構日本語うまいじゃん
と思った時に聞きたい曲、覗くアグネスちゃん、
覗くアグネスちゃんの曲。
もうそれはあのこれああアグネス OK にしたらもう草原の輝き殺到するっしょ、
まあ
そ
う
ですね、
じゃあアグネスちゃんさんの曲を除いて お送りください。で選曲の理由も書いてね一緒に送ってください。
意外と日本語うまいじゃん、はい、本当にうまかったんですよ、
うん、そりゃまあ、ね、
これあのアグネスちゃんが喋ってると思わなければわかんないぐらい、はい、
よっぽどでも若い時の曲から止まってた。
だけどあの中華系の人にしてはですね、中華系の人ってね2種類なんですね。私鮮烈にすげえなと思ったのが、はい、今もうちょっと年齢もあって あんまり番組にお出にならなくなりましたが、私結構あの金美玲さんという台湾出身の方、
はい、
あの方ね学生時代に日本に来てらっしゃるんです。つまりそれまでに日本語ネイティブだったことはないんです、まあ、あの台湾統治時代っていうのがありますけれども年齢的にそういう時代でもないと思いますが、うん、金美玲さん、
うん、
私が結構番組でご一緒するようになってからの日本語完璧なんです。で日本語完璧なだけじゃなくて、はい、当然中国語も完璧で英語も完璧で、はいはい、うん、それで言うとジュディ・オングさん、あの方はちょっとね、はい、どういう生まれ育ちか私よく知りませんが、おそらくネイティブで中国語をお話になるはずですが、あの方の日本語も すごかったですよ ね、 ね、私なんかの日本語よりはるかにお上手な、キンビレ、ジュディ・オングすげえなっていう思いがあるもんだから、ね、そうするとアグネス、
いや、まあ、
おいみたいな、
あのその人それぞれ、まあ、
それぞれですよね、
環境もあるし、
語学ってそういうもんかもしれないですけどね、
そうそう語学、は
い、ところが今かなりうまいです、お上手です、
はい、はい、でアグネスちゃんさんが日本語うまいじゃんと思った時に聞きたい曲をお待ちしております。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。お待ちしております。では続いてガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて35円82銭高い3万9838円91銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 6.77 ポイント低い 2714.45 で取引を終えました。円相場は1ドル151円70銭付近で取引されています。東京市場の円相場は小安い展開となりました。前日のニューヨーク市場のドル買い円売りの流れを引き継ぐと、一時151円80銭付近まで弱含みました。その後は日本政府日銀による円買い介入への警戒感などから下げ渋っています。海外市場ではアメリカ労働関連の経済指標が発表されます。労働市場の底堅さを示す結果となりますと、ドル買いの後押しとなりそうです。仮に34年ぶりの152円台に乗せますと、円買い介入が警戒されて神経質な値動きとなる可能性があるため注意しましょう。以上、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。自民党は今月行われる衆議院の3つの補欠選挙のうち東京15区と長崎3区について独自候補の擁立を見送ることを決めました。自民党の茂木幹事長は今日東京都連と長崎県連の代表者とそれぞれ会談し最終決定しました。北朝鮮は今朝弾道ミサイルを発射しました。岸田総理大臣は断じて容認できないとして北朝鮮側に抗議したことを明らかにしました。防衛省によりますとミサイルは午前6時52分ごろ発射され日本の排他的経済水域の外側に落下しました。今日午前4時24分ごろ青森県と岩手県で震度5弱の地震がありました。気象庁によりますと震源地は岩手県沿岸北部で震源の深さはおよそ71キロ地震の規模はマグニチュード 6.0 と推定されます。津波はありませんでした。シリアの首都ダマスカスのイラン大使館周辺に昨日イスラエル軍戦闘機によるものとみられる攻撃がありました。イラン政府はこの攻撃で上級司令官3人を含む7人が死亡したと発表し報復を宣言しています。国軍によるクーデターから3年が経過したミャンマーで18歳以上の国民を対象にした徴兵の手続きが始まりました。これに対し徴兵を避けようと若者が出国する動きが広がり外貨の需要が高まって自国通貨安が進んでいます。厚生労働省は昨日小林製薬の紅麹サプリメントに関する健康被害の入院者が3月31日時点で157人になったと明らかにしました。小林製薬に寄せられた相談件数は2万2000件となりました。子どもへの性暴力やわいせつ行為で資格の登録を取り消された経験のある保育士が2003年以降の20年間で97人に上ることが昨日政府関係者への取材で分かりました。子ども家庭庁は97人の氏名や生年月日などを記録し一元管理するデータベースの運用を昨日から開始しました。 斉藤経済産業大臣は今日の閣議後の記者会見で、次世代半導体の国産化を目指すラピダスに最大5900億円を追加支援すると発表しました。すでに3300億円の拠出を決めていて、支援の総額は1兆円に迫る規模となります。
などなどいずれも重要ニュースなんですが、どうしても一つ最も重要なニュースということで言うと、このシリアの首都ダマスカスのイラン大使館、まあ、大使館周辺にというニュース原稿になってましたけれども、もうあの映像を見たら、ダマスカス、シリアという国の、首都ダマスカスに存在するイランという国の大使館ですね、
はい、
だからまあ攻撃されたのはシリアという国なんだけれども、はい、映像を見たらもうピンポイントで周りの建物しっかりしてるんだけど、イラン大使館だけ壊滅してます。だからイラン大使館にミサイルが当たって、飛行機から戦闘機から発せられたミサイルだと思いますが、ミサイルが当たってイラン大使館だけ崩れ落ちた感じですね、中にいた方は全員亡くなったみたいです。今日夕刊レベルで亡くなった方の人数、まあ、7人から11人と幅があるんですけれども、7人っていうのはあのイランの、まあ、いや情報機関というかですね、戦闘関係の人たちが7人で、それ以外の一般職人入れると最終的にはもっとたくさんの方が、まあ、一瞬の攻撃で命を落としてる。だから少なくとも11人という言い方が正しいだろうと思いますが、なんでそんなことするんだっていうとですね、まあ、背景複雑なんですが、今あのイスラエルという国は、軍事攻撃を受けた、まあ、あの突然、音楽集会みたいなのやってるところに人がやってきて千何百人殺されたハマスの襲撃の、まあ、報復ということもあって、はい、ハマスという政治グループが実効支配してるガザ、していたというべきか、ガザというところを今軍事攻撃かけてて、はい、もうガザ地区って300万人ぐらいの人口だったんですが、大半が今一番南の一箇所にまとまってて、もうとにかくイスラエルとしてはもうハマスを壊滅させるために最終的に人が、難民がたくさん集まってるところも含めて軍事攻撃をしますという方向なんだけど、世界はさすがにそれはダメだ、この間国連決議でそれはもうダメだよっていう決議を通した時に、うんうんうん、アメリカが拒否権を発動すれば通らなかったんだけど、アメリカですら今までそういうものには拒否権を発動して、イスラエル非難の決議なんか採択できなかったんだけど、この間の国連決議に際してはアメリカは棄権をするんです。棄権をしたから通っちゃったんですね。でイスラエルとしては、なんかアメリカに裏切られた感もあって、うん、で現政権のネタニヤフさんっていう人が国内的にもちょっと厳しい、国際的にも厳しい状況の中で、自分たちを支持してくれてるあのイスラエルの、まあ、ユダヤ教の、まあ、保守の強硬派の人たち、はい、この人たちに、まあ、ある意味、バックアップをしてもらうためには強い態度に出ざるを得ないというところがあって、その強い態度を出る出先として、ハマスという軍事組織、まあ、政治組織の向こう側にはあのイランがいるっていうのはもう常識なんで、はい、そのイランの、イラン直接イランに軍事攻撃を加えるとイランとイスラエルが戦争になってしまいますから、シリアという国にあるイランの出先機関のイラン大使館をピンポイントでミサイル攻撃。
なるほど、はい、
だけどそれが、まあ、いわゆるレッドラインって言い方ありますが、踏み越えてはいけない一線だというふうにイランが判断したら、これイスラエルとイランとの戦争という、まあ、世界が今一番避けたい事態を迎えないとも言えない、
はいはい、
まあ、ただイスラエルの判断としてはイランに直接手を出すと、あの、イスラエルとイランとの戦争が始まるかもしれないけれども、シリアに関してはイスラエルは結構あの、軍事攻撃は時々ミサイルぶち込んだりしてるんで、まあ、そこだったらギリギリレッドラインを越えないんじゃないのかという判断の軍事攻撃なんだけれども、ぶっちゃけ、もうわからないですね。これはもうイランの出方次第ですね、うんうんうん、イランが本気で反撃を始めたらイランとイスラエルの戦争というちょっともう国際社会としてどうにもならない事態を迎える、まあ、リスクを今我々は抱えているという言い方はできます。4月2日火曜日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。 お好み焼きに関する、ね、メールが届いております。ほうほう。豊島区の35歳のおさとちゃんさんです。女性の方。お好み焼き最近私も意外と楽だなと思ってたまに作ります。キャベツをたっぷりにして作るのが好きです。作って冷凍しておいてちょっとしたお弁当などに入れても良いので最高です。なるほど。先日夜 ご飯に、主人にお好み焼きを作ったら出来上がる直前で紅生姜はないの？お好み焼きソースは？と言われて、紅生姜なくても美味しいし中濃ソースでもいいじゃんと思いながら近くのコンビニまで買いに行ったことを思い出しました。
そんなら自分で買いに行けよって。
私もそう思いますよね。なんて優しいんですかね。本当ですね。この方ね、
私確かにねお好み焼きはやるんですけども、あの冷蔵庫の、まあ、これ冷蔵庫に入れるべきかどうかというのも論争があるところだと思いますが、ウスターソースととんかつソースしかない状況で、はい、お好み焼きソースはないわけですよ、はい、まあでもいいかと思って、両方こう混ぜ合わせて、いろいろこう工夫をしたら、まあ、全然問題なく、
ね、美味しいですよね、
はい、食べられます。それとあの私一人で作るときにフライパン大きいやつと小さいやつと中ぐらいのやつってあるんですが、はい、まあ一番でかい大きいフライパンでやるとでっかいお好み焼きができるじゃないですか、うん、これ一人で一晩で食べきれないので、4分の1ぐらいピザみたいにスライスして置いとくと、うん、次の日の朝ごはんにこれがね、野菜っていうかキャベツいっぱい入ってますし、うん、まあ卵と肉が入ってますから栄養バランスも非常に優れていて、
ね、いいですね。
これお好み焼きすると2食いけちゃうやなということで、はい、それと私あのすっかり最近キャベツ刻むのがうまくなりましてね。
あ、そうですか。
キャベツ刻むときなんか指切りそうな気がするじゃないですか、はいはいはいはい、あれだけどほら
ちょっと指先丸めてね、にゃんこ
さんのにゃんこさんみたいな左手にして、ほいで高速であれね、右の包丁いくら高速でやっても、うん、一定以上に歯を上げない限り絶対指なんか切らないんですよ、構造的に。で仕組みを理解しながら、それで、高速でやってみたんですけど、キャベツの食感が全然違うんです。高速でやっぱりね、あのドッタンドッタンって切ってる時のキャベツと、うん、スタタタタタタタタタっていうあたたたたた、お前らもう死んでいるみたいな、
そんな検証みたいに出てるんですか
の時のキャベツの食感は全く違うんですね。
そうですか。
で100円ショップであのキャベツのスライサーありますよね、最近、うんうん、あのキャベツスライサー、
はい、楽ですね、
まあれもまた、ね、うん、楽ですね、うん、だけどキャベツのスライサーでやるよりもあのスタタタタタタタタタで高速でキャベツ切った時の食感の方がいい。
あ、そうですか、はい、やっぱ自分でねこうやるといいんですね。であ
れはねピアノと一緒でね、
ピアノと一緒、
ピアノと一緒です。やっぱり練習次第でどうにでもなります。あ、最初はドッタンドッタンって切るんですけど、なかなか、ね、スタタタタタタ俺は早見もこみちかみたいな、オリーブオイルかけちゃうぞっていうようなね、
高いとこからね、
はい、あ、タタタ何の話、
いや本当ですよ、はい、まあ、でもそっかそっか、練習次第、ね、
いやお好み焼きについて喋ろうと思えばいくらでも喋れるんですが、うんうん、紅生姜ですね。
紅生姜あった方がでもね、
紅生姜はね、はい、だいぶ前に、うん、近所のスーパー見てたら、ええ、あのおろしニンニクとかおろし生姜みたいなチューブ入りのやつありますよね、ええ、結構あれ重宝するじゃないですか、はい、ちょっと使うときに便利ですよね、うん、生姜一日すらなくてもニンニク一日すらなくても、あれのチューブ入りの刻み紅生姜っていうのがあったんですよ。
ペースト状、
まあ、ペースト状っていうかですね、ニュニュニュニュニュニュっと出るんです紅生姜が。ところが売れないのか、最近うちの近所のスーパーでは見なくなっちゃって、あれ便利なのにな、紅生姜のねチューブのやつがあるんです。
あの液状じゃない、ペースト状な感じで、
は、あ、今構成作家さんがパソコン上で画像を出してくれてますから、まだ存在するんですね、単にうちの近所のスーパーで売れる、で多分、ね、売れない理由もわからんでもないんです。紅生姜も国産のやつ結構高いんですが、はい、中国製の安いやつだと、はい、そのチューブのやつよりも、うん、袋に入ってるやつの方が安かったりなんかするんですね。
あ、
だからわざわざそんな値段の高いチューブのやつを買う必要もないよね、一、うん、回一回その新鮮なやつを買ってきて刻んだらいいじゃんっていうことに落ち着くのかもしれません。
もみじおろしみたいな雰囲気になるんですね。
あ、そう、もみじおろしよりもね、うん、ちょっと粗い感じで刻まれて、ね、これちょっとなんか足すのにね、あの便利ですが、 うん、そういう情報はいりますか？
いや、いると思いますよ。
そうですか。
お佐藤ちゃんとかあの、
まあ、参考にしてください。とりあえずあの旦那が弁償がないのかって言った時用のために、うん、チューブ一つ買っとくというのも手かもしれません。
そうか、保存しておけばね、はい、有意義な情報でございました。
そうかな、
ありがとうございました。さあ、まだまだ、ね、ご意見お待ちしておりますので、メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 X で参加される方はハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。今日のズームオンミュージックリクエストのお題は、アグネスちゃんって日本語うまいじゃんと思った時に聞きたい。
アグネスちゃんじゃなくてアグネスちゃんじゃないですかね。
そうですね、アグネスちゃんさんですもんね。
アグネスちゃんって誰よそれ。
アグネスちゃんさんね、そうそうの曲は除きますんで、
それも言うならアグネスちゃんちゃんだな。
ちゃんちゃんね、はい、うん、そういうことになります。お待ちしておりますので送ってください。さあ、この後は東京都が廃食油の回収強化へという話題にズームしていきます。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。東京都が廃食油の回収強化へ、航空燃料SAFの可能性と今後の課題。東京都は先月24日、持続可能な航空燃料SAFへの取り組みを進める東京油で空飛ぶ大作戦キャンペーンを行うことを発表しました。SAFは通常のジェット燃料より CO2 の排出を最大8割削減できるとされていて、特に調理で使い終わった食用油を原料とする燃料が注目されています。さあ、今日はこのニュースにつきまして、東京大学未来ビジョン研究センター教授の菊池康則さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お忙しい中ありがとうございます。なんだけれども変わった研究ですね。
そうですね、
はい、それだけやってるわけじゃないんでしょ
う。あ、もちろんこれだけではありません。
本業は何なんですか。
もともと私化け学の出身なんですけれども。
化け学、あ、化学ですか。
そうですね、化学ですね、科学、あのサイエンスの方の科学もありますが、あのいわゆる化け学の方の科学、
ね、人弁に非科学です。
そうですね、おっしゃる通りです。で、まあ、そこから、まあ、技術だとかこういった新しいものをどうやって社会に入れていったらいいのかということをこう考えるような研究をしております。 SAF も一つの、はい、対象です。
化学、化け学者ということになると頭の中化学式でいっぱいになってるわけですか。
そういう時もないわけではないかもしれないですね。
それで言うとね、それで言うと全く畑違いのことをいきなり聞いて申し訳ないんですけども、あの最近あの紅麹サプリかなんかのあれで出てくるベブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブ なんとかでって化学式が書いてあって、あれ化学者の皆さんはその化学式見たらどんなものかってなんとなく見当つくもんなんですか。
まあ、あの分野がいろいろありますので必ずしもではありますけれども、まあ、調べていけば、はい、あの構造とかが分かるとなんとなく分かったりはしますね、はい、
どうなんですか、そういう生物が作る未知の化学物質みたいなものって、まあ、我々あの日常にそういうことを知るっていうか興味を持つきっかけすらないんで、どうなんですか、そういうの結構あるんですか。
あ、かなりたくさんありますね。正直全てを把握しきれてるとはちょっと思えないので。
なんかそういうのって一冊の本にまとまってるとか、はい、ネットで引いたらすぐ出てくるとかそういうもんではないんですか。
まあ、本はあるにはありますけど、かなり専門書で、かつ、まあ、やはり全てはやはりまだ分かっていないというのが多分結論だと思いますので。
じゃあ、
はい、
やっぱりあの自然のあの微生物が作り出す未知の化学化学物質なんてものはまだまだいくらでもあるってことですね。
まあ、いろいろ組み合わせもたくさんありますし、新しいものを作ろうとしている方々もたくさんいますので、
考えてみたら恐ろしいっちゃ恐ろしいですよね。
まあ、そうですね、あの意図せずできてしまうこともあるので、今回もまさにそうだと思いますけれども、非常に怖いところもあることですね。
よかった、やっぱり化学の専門家に来ていただいて、ちょうど聞きたかったんですよ、それ。
そうです、一応 今話題ですからね、はい、
という化学の専門家さんが、廃食油、要するに天ぷら油の残りの余った油で飛行機飛ばすことをやってらっしゃる。
まあ、私自身はそれ自体というよりはそういうものをどうやって社会で本当に実現できるのかということを考えていたりはします。
あの今増山さんが伝えてくださった内容で、東京都は、東京油で空飛ぶ大作戦キャンペーンを行うことを発表しました。いいんだけどさ、 別に東京飛行機飛ばしてないんじゃないのかと思うんだけど、どうなんですか。
まあ、東京都でたくさん油を使ってることも確かですし、当然あの羽田空港ですとか、まあ、あの当然空港も近くにあって工場もたくさんあるところから、まあ、東京都の油を使ってうまくこう飛行機を飛ばせないかという意図なんじゃないかと想像はいたしますけど、
これ廃食油って要するに、天ぷら揚げた後の油ですよね。
おっしゃる通りです。
それ以外にも廃食油ってあるんですか。
あ、まあ、基本的には廃食油といった場合にはあの食べ物、まあ、油、まあ、揚げた後の残りの油のことになります。まあ、
天ぷら油って何回か揚げてるうちにだんだん酸化して味が落ちてくるので、そのうち捨てると。で、油捨てるの面倒くさくて、なんか油固めるなんか物質みたいなのがあったり、これ捨て方自治体によって指示が違ったりなんかするんですが、はいはい、ところがですね、これを先生に言ってもしょうがないんですけど、私が今住んでる東京のアパートはですね、ゴミの、まあ、ゴミセンターみたいなところがあって、そこに瓶、缶、ゴミ等を捨てるところはあるんだけど、使い終わった後の油って特に捨てるところないんですけど、うん、そういうの作ってくれないとそもそもこれ集められないわけでしょ、う
ん、はいはい、
そういうのっていうのは、これ先生の管轄じゃないですよね。
まあ、まさにその家庭から出る油を、回収するためには、これ自治体がそういった回収の拠点を作らなければいけないんですけども。
そうそう、東京とかそこまで言うんだったら、はい、うちのアパートなんかにもゴミステーションのところに、使い終わった後の油はペットボトルに入れてここに置いてくれとかって一言はありゃ、私もね、油困るんで、後で困ると思うから、私ポリシーとして、自宅で油は使わないと。キッチンも、はい、キッチンも汚れるから。
はい、よくわかります。
まあ、油出ないんですけど、いや、後の油さえちゃんと回収してくれるんなら、うん、私家で天ぷらやりたいですよ、それ。
いや、まさに東京都が今やろうとしているのは、そういった一般家庭用 の, 回収ステーションをこう作っていこうというところになってますので、まあ、今後増えてくるんじゃないかと期待はしてますけど、
ね、ぼちぼちは始まってるんでしょうね。私のところまで回ってきてないということなんですかね。
そう、あとはアパートの管理人さんだとかの判断があるかと思いますけど、
そこか、そこか。ということで油集めます。実は私ね、もうずいぶん前に、ずいぶん前、もう何十年も前に、山陰の方に取材行って、いや、遠い目をしても多分全然知らない話だと思いますから大丈夫ですから。いや、変なおじいちゃんがいたんですよ、そこに。その変なおじいちゃんは何をやってるかというと、天ぷら油でエンジン回すっていうのをやっててですね、天ぷら油でエンジン回してたんです。多分ディーゼルじゃないかと思いますけど、うん、そのおじいちゃんは近所から天ぷら油回収してきて、それをエンジンにぶち込んでエンジン回してるんですけど、すごい天ぷらの匂いがですね、辺り一面に漂って、これ単に燃料に天ぷら油混ぜてるだけじゃんって思ったんですが、そういうものではないんですか。
そういうものではないですね。一応ちゃんとこう、まあ、その方もおそらくちゃんとこう少しだけ反応させたいとかしていたんじゃないかと想像はするんですけれども、
そのままじゃ回らないんですか。
あんまりいいことは起きないことが多いかなと思いますので、やっぱこうちゃんとこうろ過したりとか、うん、こういろいろときれいにしてから、
ね、まあ、ろ過ぐらい、ほら天ぷら油、次天ぷらするときにいっぺん ろ過するじゃん、ろ過してこすじゃないですか。
ところが見えないレベルのいろんなものが入ってたりするので、 あれが詰まっちゃったりとかするんです
よね。簡単に教えてください。天ぷら油回収しますよね、うん、それを航空燃料に使えるようにするにはどういうプロセスがあるんですか。
まず油というものに入っているものが、はい、まあ、もちろん炭素系とか水素系いろんなものが入っているんですけれども、ほうほう、やっぱりそのままだと、まあ、ジェット燃料とかにやっぱならないので、当然
きれい、それジェット燃料にしたら、飛行機の周りですごい天ぷらの匂いする
そうですね、
匂い、そういう話じゃないんですか。
匂いだけで済めばいいんですけどね、やっぱこう故障したりだとか、そうですね、で上空で変なことが起きるとやっぱ危ないので、まあ、
それはそうですね、それはそうだ。
なのでやっぱちゃんとジェット燃料普段使っているものに近づけるような化学反応をさせて処理をしていきます。
ごめんなさい、私の乏しい知識で言うと、飛行機の燃料っていうし、ガソリンエンジンみたいな非常に揮発性が高くて発火点が低いっていうか、すぐ爆発するようなものから、あるいはその軽油に近い、うん、いや灯油に近いものなんで、そのガソリンほどいきなり発火したりなんかしないレベルで言うと、ジェット機っていうのは私の知識で言うと灯油に近いものを燃料に使ってるっていう認識があるんですけど、うん、 それは正しいですか？
いや、もうおっしゃる通りですね。あの灯油に含まれているものの一部なんかがジェット燃料になったりします。
だからガソリンエンジンで使われるガソリンなんかよりは灯油に近いですよね。はい、灯油に近いですよね。はい、でも灯油と天ぷら油はどのくらい距離があるんですか？
まあまああります。で、あのいわゆる炭化水素と呼ばれている物質では、長さは結構近いんですけれども、はい、ちょっと中に含まれている分子、あの原子の種類がちょっと違っていまして、はい、それをちょっと取り除かなきゃいけない、まあ、酸素原子を取り除いていかなければいけないんですね。
それ天ぷら油を航空燃料にするとこうパッと聞いたときにいくつか疑問点が浮かぶんですが、一つはですね、そんな飛行機で使えるほど大量に集められるのかって、どのくらいの廃油ってあるもんなんですかね。
正直廃食油だけだと全然足りないですね。はい、
それは将来的にじゃあなんかどっかから補う方法もあるということですかね。
そうですね、今このいわゆるサフと呼ばれているものは、他の原料からも作れるようにということで、さまざまな原料から作れるルートが今開発されていて、廃食油由来はそのうちの一つでしかないというところですね。
一つっていうのはパーセンテージで言うとどんなもんですか？
ですね、今今日この時点ではやっぱ廃食油って廃棄物としてすでに集まってたりするので、今サフに変換されている量としては結構多いです。サフの中ではですね。ただ将来的にはもう本当に多分 10% もいかないぐらいになってしまう。
それでも 10% はそこそこ大きいですよね。
いつの将来によるかもしれませんけれども、はい、
で天ぷら油使い終わりました、捨てるのにも困ると。捨てるのにも固めるやつの材あれだけ買ってくるのも腹立つよね。どうせ捨てるのになんで金かけて捨てなきゃいけないんだよとか思うのは、ペットボトルでただで回収してくれるやつの方がありがたい。でその後航空燃料にも使えますって言ったら悪くない話ですよね。
そうですね、それを狙って、東京都の、自治体が動いているというところ
で、天ぷら油回収しました、集めてきました、先生の研究室に持ってきました。
うちではない
それがどうなるわけですか？
やっぱりそういうの会社、油を作れる会社の方に持って行って処理をするということですね。
それどのぐらい手間かかるんですか？
やっぱり それなりに手間はかかります。
そうなるとね、コストっていう問題が出てきますよね。だから今の航空燃料って、基本石油原油から作る、で原油を中東で汲み出して運んできてそれを精製してジェット燃料にしますっていうのと、天ぷら油回収してジェット燃料にしますということになって、コストどっちの方が高いのっていうのはどうなんですか？
もう今日この時点では圧倒的に廃食油の方が高いですね。
将来的には、
結局その化石を使ってはいけないと言われている状況の中で、化石の要は希少性が上がってくる、化石自体が値段が上がっていくっていうのは想像されているわけですね。
値段も上がってくるし、基本地中から掘り出した石油を燃やすと、二酸化炭素が増えるけれども、廃食油ってのはもともと植物由来なんで、これは燃やしてもいや地上で循環するものだから二酸化炭素減にならないっていうか、なんちゅうか、そういう計算になるんですよね。
そうですね、カーボンニュートラルと言ったりもしますけれども、そういった状態のカーボンとして認められうるので、植物が吸った時に成長した時に吸った分がですね、燃焼した時に出てくる、それはイーブンであればキャンセルできるだろうという、そういう考え方には基づいてます。
植物が空気中の二酸化炭素を使って油みたいなものを作り出して、それを人間が使って燃やしたところで、要するに元は空気中にあった二酸化炭素なので、二酸化炭素、空気中の二酸化炭素の量はトータルで変わらないっていう発想。
そういう発想ですね。
発想ですね、で、天ぷら油から作る航空燃料ってどのくらい使えるものなんですか？
どれぐらいといって、
有効かという、
もともとはもうサフになってくれればですね、そのまま使うことはできますが、ただやはり安全面の問題であったりだとかがありますので、必ずしもその 100% そのままだけで飛行機を飛ばすってことには今なってないです。既存のジェット燃料に混ぜるという形にはなってますね。
将来的にはどの段階でどのぐらいの規模で、それが行われて飛行機の飛ぶ燃料として何パーセントっていうのか何割っていうのか使われるようになるっていうのがいつ頃で、どんな計画ですか、トータルとして。
今もう国によって違うんですけれども、欧州なんかでは2030年とかにはもう 10% はサフで飛ばすぞというように言ってたりもする
ところもあるんですね。もう世界でそういう話が進んでるんですね。
進んでいますね。
日本は
日本は明確にいつまでというのを数字で出していたりいなかったりというところでちゃんとはなってはいないんですけども、ただ日本もカーボンニュートラル宣言を出している以上は明確な目標を立てていくということにはなるかとは思います。
さっきのニュース原稿の中で東京都がっていう話がありましたけども、はいはい、これって本来東京都じゃなくて日本国がやるべき話じゃないかと思うんですけど。
はい、おっしゃる通りですね。産業廃棄物として企業が出している油に関しては日本として動いているものもありますが、どうしても家庭用のやつは自治体が今家庭用のゴミを集めるというものになっているので、自治体がやるって言ってくれないとなかなかこうそもそも集められないというところがありますね。
全くどうでもいいこと今ふっと思っちゃったんだな。
何ですか。
天ぷら油固めて売る商品売ってるところは起こるだろうなと。
おっしゃる通りで、はい、いろんなところですでに廃食油使っているので、
使ってんですか。
肥料だとか飼料ですね、に使ってたりするので、そちらに行ってしまう行くはずだったサフが、廃食油がサフの方に行ってしまうことで、飼料や肥料の原料が足りなくなるってことも起きていますね。
というよりもね、やっぱり我が身を顧みたらうちのアパートは回収してないんで、だからもったいない捨てられ方してる廃食油はまだまだたくさんありそうだなっていう気がしますね。
おっしゃる通りですね、たくさんあります。可燃ごみに混ざってるものがたくさんあります
、ですよね、はい。伝統的な昔ながらのやり方でいうと新聞紙に吸い取らせて、燃えるごみで出すとかね、しますよね。そのまま、さすがに最近はそのまま下水に流す人は少ないと思いますけども、ただそういう人も中にはいるだろうし、もったいないですよね、考えてみたら。
それがもったいないので、まさにそれをこうしっかりとこう回収しようという、そういう動きの一つだと思いますね。
よくわかりました、よくわかりましたが、先生、菊池先生、
はい、
菊池先生、他のことはどんなことをやってらっしゃる。
他にも結局はプラスチックの問題であったりだとか、はい、最近だとバッテリーの問題であったりだとか、さまざまな技術新しくこう変わっていかなければいけないところをこうどういうふうに変えていったらいいのかという、技術の評価もやりますし、研究開発の方々と一緒に議論したりもします。
バッテリーも詳しいんですか。
バッテリーもやってますよ。
バッテリーもやってます。
はい、
いや、もうちょっと今日時間がなくなってたんですけど。
そうですよね。
今度固体燃料ってあるじゃないですか。あれさっぱり分かんないんですよ。あれ詳しいですか。
ものにはよると思いますけど、もちろん。
じゃあちょっと今度またそれを教えてください。
次回教えてください、はい、
時々ね、やっぱりね、化学の専門家に来ていただくといっぱい聞きたいことはたまってるんで、
ね、そうだと思います。
とにかく、私もね、物理とか科学が全くダメだったんで、
また教えてください。
C なんとかとか H なんとかとか、もう出てくるだけでね、頭痛がして。
同じくです。
またお願いします。
よろしくお願いいたします。今日は東京大学未来ビジョン研究センターの菊池康則教授に伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ズーム。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93 AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
4月2日火曜日、時刻は午後5時を回っています。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。5時を過ぎました。この時間はラジオ聴きのあなたからのリクエスト曲をお送りするズームオンミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介いたします。
はい、ありがとうございます。
はい、今日のテーマはですね、辛坊さんがお会いしたということで、アグネスちゃんって結構
お会いしたんじゃなくて
見かけた
ラジオで聞いてたんです。
聞いてた、はい、ナイツさんのところでね喋っていたのを聞いていたということで、アグネスちゃんって日本語うまいじゃんと思った時に聞きたい曲で、アグネスさんのね曲は覗きます。まず岡山県岡山市秋野布おむつさん42歳男性は、 異国の生活で言葉が伝わらないとかなりもどかしいと思います。勉強したわけではなく気持ちが先行して覚えたんだと思いますよ、ということで、リクエストは小田和正さん、伝えたいことがあるんだ、
うん、ね、まあそれはいいんですけどね、秋野の能物って何、
わからない、よくいただきますよね、メールね、
はい、
ありがとうございます。ラジオネームが車とラジオさん、川崎市61歳男性の方、リクエスト曲が、あのちゃんで中多様性。あのアグネスちゃんに会ったんですか、あのちゃん、
いや、あのちゃん縮めすぎでしょそれ、
あのちゃんっていうところからだそうです。長野県の男性34歳、アグネスちゃんさんに失礼ですね、と辛坊さん、この曲を聴いて償った方がいいと思いますよ、テレサテンさんで償い。ああ
テレサテンね、
うん、
テレサテンですか、
テレサテンさん、
テレサテンもいろいろこう思いが深いですね。
好きですか。
私ね、うん、どうだったっけな、まあ、いわゆるそのビデオ CD みたいなやつが今も最近ないですけども、うん、テレサテンの名曲集みたいな巨大なパッケージを海外で買ってきたことがあるんですが、
海外で、
はい、日本で再生できなくてですね、パッケージだけまだどっかにあります。
間抜けな話ですね、はい、本当千葉県四街道市の41歳男性、みかん星人さんはですね、アグネスちゃんさんは本当は流暢に話せたのに、わざわざ片言の日本語を使っている疑惑がありましたよね、と。
本当かそれ。アグネスです。
ビビアン・スーさんも同様の疑惑があり。
ビビアン・スーさんね。
楽屋では普通に話していると、南原さんと天野さんに暴露されていた記憶があります。
そうなの？
ということがあったんだそうですよ。で、リクエスト曲が、ブラックビスケッツのタイミングをお願いします。
いろいろありますね。
そして、長野県作詞のうーちゃんさん48歳男性は、アグネスちゃんの日本語がうまいじゃんと思った時に聞きたい曲としてマイムマイムをリクエストします。
どうして、
うまいうまいうまいうまいマインベサソンというダジャレでした。
はい、次行ってください。
はい、大阪府池田市のつっちーくんさん、アグネスちゃんといえば香港出身で日本で歌手として成功しましたので、ダウンタウンブギウギバンドのサクセスをリクエストします。理由はですね、ここまで来たらアグネースわかりますわかりますか、
わかりました、わかりました、かろうじてわかりました、
ね、サクセスね、
はい、どうもありがとうございます。
埼玉県埼玉市三橋のマイケルさん、51歳男性は、はい、リクエスト曲はオマリーの六甲おろしです。オマリーさんも日本語うまいですって言ってね、はい、なかなか個性的です。
皆さん本当にいろいろありがとうございます。
ありがとうございます。
本日のズームオンミュージックリクエスト、はい、テレサテン償い。
あ、じゃあしっとりとね、エンディングで聞きたいと思いますので、はい、お待ちになってください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますのでね、いつでもお好きな時に気づいたこと、ニュースに関すること、辛坊さんのことなど送ってください。メールは zoom@1242.com、X はハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。食品の値上げ2800品目、平均値上げ率 23% に。国内の主な食品メーカー195社を対象にした帝国データバンクの調査で、4月に値上げされる食品は価格を変えずに内容量を減らす実質値上げを含めて2806品目となっています。品目はハムやソーセージ、それに冷凍食品などの加工食品、だし製品やトマトケチャップなどの調味料、ウイスキーやトマトジュースなどの酒類、飲料などで、値上げ率の平均はおよそ 23% となっています。去年1年間の平均 15% を大きく上回る水準となりました。
最近の値上げの傾向は一言で言って、
はい、
品がない。あのさ、うん、いきなりさ 23% 平均とかさ、うん、 町の飲食店でも昨日一昨日ちょっと喋りましたけど、ハンバーガーお皿の上に乗ってるあの、はい、丁寧なハンバーガー、はい、まあ、あのハンバーガーのチェーン店のハンバーガーはまだまだ、あの大手のマクドナルドなんか結構値上げ重ねてますけれども、でもまあそんなに海外でハンバーガー食うほどは高くなかったりなんかするんですが、あのレストランで出てくるお皿の上に乗ったハンバーガーなんか昨日も喋りましたけど、平気で1500円とか、海外で食べるとまあ3000円ぐらいしますけどね。だけどハンバーガーで1500円ってちょっとおいっていう。だけどなんか値上げの仕方が最近下品ですね。あの 5% とか 10%ちょっと申し訳ない、あのコストも上がってるから 10% 上げさせてっていうんじゃなくて、うん、平均で 23% でこれ食品だけじゃないんですよ。あの今食品がすごい現行になってましたけれども、はい、うん、例えばティッシュペーパー、などもこの春からですね、はい、クリネックス、スコッティなどが、まあ、5% から 10% ぐらい上がります、それからですね他のものの値上げに大きく影響してきそうなんですけど、あの配達屋さん、
はい、
運送賃、うん、まあ、この運送賃はこの働き方改革で、この4月から、トラックドライバーの残業が厳しくなって、そもそももう運送をやめちゃうっていう会社も若干出始めてるような状況の中で、各社運送料金を上げてきてまして、だから我々があのその宅配便でお願いしに行くときに、えちょっと何パーセントか結構上がってるよなっていう、我々が感じる値上げじゃなくて業界で物を運ぶ時の値段も物流費が上がってきてるわけですよ、
はいはい、うんうん、
となると物流費が上がると、まあ、やありとあらゆるものの値段に影響してきますが、そのちょっと値上がりの幅がね、最近ちょっとあの品がないよな、もうちょっとさ上品に値上げついてもこのぐらいあのコストが上がってあの従業員の給料も上げなきゃいけませんから 5% 上げさせてください、だってさ消費税ね 3% から 5% 8% 10% になりましたけども、消費税、まあ、5% 上げるっちゅうたらとんでもない騒ぎになるじゃないですか、
はいはいはい、
だけど物価あの平均で 23%、
確かにねそうですね
そうでしょ、
パーセンテージがとてつもなく高いですよ、ね、そう考えると
インフレでそれで賃金が揃って上がってくりゃ ね、
はいはい、
まあ、ね少なくともあの現役世代の皆さんはいいわけですよ、ただまあ高齢者はねなかなか厳しいです、高齢者が厳しい理由は2つありましてですね、1つはあの年金の上昇、はい、年金に関してちょっと詳しく解説しておくと、今年の春からあの年金改定になります、年金改定になりますからあの名目の支給額は若干上がります、名目の支給額は若干上がるんだけども、あの物価上昇率と賃金上昇率、これはあの実はあのどっちに連動さすかっていうのは、新規最低で出る人と、それからもうすでにもらってる人の毎年の改定っていうのとまたそれ一つ違うのと、でさらにいくつか規定があるんですが、賃金上昇率と物価上昇率で、通常は物価上昇率の方が、賃金上昇率の方が高い、物価上昇率の方が低いという世の中を想定してるんだけど、これが逆転してしまって今みたいに実質賃金マイナスになったら、そういう年は現役世代の賃金の上昇率に合わせて改定しますと、
はいはい、
じゃあ去年は実はですね年間通じて実質賃金がマイナスだったんで物価上昇率よりも賃金上昇率の方が低かったんですね、で年金の額の改定はこの賃金上昇率になりますから、物価が上がるほどそもそも賃金あの年金が上がらない上に、まあ、これマクロ経済スライドって私はねこれは発動すべきだという派なんですけども、長年政治的配慮で発動されてこなかったんですが、はい、あの今の年金制度ができたのが2004年なんです、この時に100年安心プランということで今の年金制度ができたんですけども、はい、今の支給水準だと将来的に年金財政が厳しくなるから毎年一定額あの引き下げましょうと、これがマクロ経済スライド、まあ、だから出生率の予測であるとか、賃金物価の上昇率だとかいろんなマクロ経済の数字を勘案して、はい、本来ならば 3% 上げるところを 2.5% しか上げませんよというの形で支給額を調整しようというのが20年間やっかけてゆっくり下げていくはずが、下がってこなかったんですが、それはまああの、物価が上がった時しかそういうのはやりませんとかっていういろんな規定があったんでやってこなかったんですけども、はい、今物価が上がり始めてるんでマクロ経済スライドが発動になるんです、 だから、今度の年金改定額は、まず物価上昇率に全く見合わないですね。それはそう、さっき言ったように賃金上昇率と物価上昇率で賃金上昇率の方が低かったんで、こっちに連動させます、だから物価上昇分は上がってない上に、その賃金上昇分もマクロ経済スライドの導入によって上がらないんですよ、だから高齢者は年金の実際に使えるお金、金額的には名目金額は上がるかもしれないけれども、実際使える価値としてはどんどん下がってます、世の中金利が戻り始めましたとは言いながら、銀行預金の金利なんかやっぱり虫眼鏡で見ないとわからないような金利なんで、物価が例えばこれ今年の春で平均で 23% みたいな、さっき発表がね、ありましたけど、そうすると預貯金はどんどん目減りしていってるわけですよ。預貯金はどんどん目減りするわ、年金の実額が目減りするわ、
散々ですね、
散々です。散々です。はい、いや、通貨ですね。なんかいろいろ解説しようと思ってたんだけど、なんかもうちょっとそういうのも、っていうか現状、そういう意味では一般庶民の生活はここへ来て急激に厳しくなってます。で、物価上昇率、物価上昇ってのはインフレってなかなか止まらないのは、人間の根源、欲という根源に根ざすわけですよ。つまり同じ仕事をしてるんだったら、時給1000円よりも1100円欲しいとかって、
そうだ、
で同じもの、このペン1個、手元にある安物のペンですが、これを誰かに買ってもらうんだったら、100円で買ってくれる人よりも110円で買ってくれる人の方がいいに決まってるんですよ、インフレというのはそうやって起きていくんです、人間の欲に根ざす。だけど過去30年ぐらいは世の中がなんとなくそういうことを言い出しづらいっていうか、気分的に物は上がらないとこう思ってる人の方が多かったんで上がらなくなったんだけど、ここへ来て物価上昇が始まってから、なんかなりふり構わないっていうか、今がチャンスだと思って値上げする人たちは、本来は理論的には 5% 値上げすりゃまあなんとかなるんだけども、みんなが勢い上げよく上げてるから、よし 20% いっちゃれみたいな、
中にはねここでっていうね、
さっき言ったように、4月の値上げ率の平均およそ 23% という原稿の中で言葉がありましたが、ちょっと下品じゃないか、値上げの幅が、調子こきすぎじゃねえか、はい、というような状況下において私たちの生活はガンガン苦しくなっているということに、現政権はさ、どこまで気がついているんでしょうかと。
なんか悲しいですけど、
だから怒りの根源がね、政権が分かってないような気がするんだな。あんたたちスーパー行って買い物してるっていう。
お時間でございます。
ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのは長野県の34歳男性の方、キアヌママさん、エビーロボタンさん、ユコペコリンさん、シンマルコの不動産屋さん、5人の皆様からのリクエスト、テレサ10償い、もうスタジオが一瞬にして島本町のスナックになってしまいました。
みんなでやっぱり口ずさん
で、島本町ってどこやねん、
わかんない本当に、ね、リクエストどうもありがとうございました、ね、本当ですよ、はい。さあ、日本放送、この後は伊集院光の種をお送りします。そして6時からの日本放送はショーアップナイターです。スタジオは日本放送の箱崎みどりアナウンサーに入ってもらいました。
はい、今日から日本放送ショーアップナイターレギュラー放送がスタートします。この後5時50分からはバンテリンドーム名古屋で行われる中日巨人戦を福留孝介さんの解説でお送りします。巨人は開幕カード2勝1敗、一方の対戦相手中日は12球団で唯一まだ今シーズン勝っていないんですね。で、その中日には今シーズン巨人から中田選手、中島選手が加入しましたので、古巣相手にどんなバッティングをするか、ぜひ注目してください。この後の日本放送ショーアップナイター、ぜひお聞きください。いろいろ当たります。
いろいろ当たるそうですね。はい、ぜひお聞きになってください。箱崎さん、ありがとうございました。さあ、明日の朝6時からは飯田浩司の OK 工事アップです。コメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです。で、この番組、辛坊治郎ズームそこまで言うかは、物流業界が抱える2024年問題につきまして、物流ジャーナリストの坂田良平さんとズームしていきます。
今日の晩御飯は、牡蠣のグラタン。
あ、美味しそう、美味しそう、美味しそう、
楽しみだな。ここまでの放送は辛坊治郎と
増山さやかでした、
そしてもう一方、
箱崎みどりでした。